昨日ぶりだね。早速だが、作戦会議と行こうじゃないか。落ち込む時間はもう終わりだ。早く次の一手を考えよう。この通り、私は切り替えが早い。もう昨日までの泣いているだけの小娘ではないのだよ。とはいえ、一晩考えてもいいアイディアは浮かばなかったわけだが、どうにかしてこの部を存続させられないものか。例えば、そう、教師たちに連日耳かきをして回るのはどうだろう。日頃、しこたま働いている彼ら彼女らを癒して回れば、うん、さすがにあれだな。お互いの同意があっても絵面的に、いや、社会的に微妙なラインだ。やめておこう。それに、我が部のリーザルウェポン、耳かきガールが何をしてかすかわからないしな。彼女の施術を受けてしまえば、大体の教師が落ちるだろうが、耳かき中毒者、いわゆる耳かきゾンビを増殖させかねない。放課後、彼女のもとに教師が列をなして並ぶことも想定される。うん、そりゃまずい。であれば、ここはあのギャルっ子の手番かな。彼女は人に好かれるたちだからね。彼女がロビー活動を行えば、なんとかなるか。それも難しいか。なんだって彼女は忙しい。最近は本業のモデル活動の他に、ネットのバラエティ番組にもレギュラー出演しているらしくてな。こちらの部活に顔を出す時間を確保するのも相当苦労しているだろう。彼女は一言もそんな風には言わないけれどね。では、美容師志望の秀才、我が部一の常識人の彼女に頼るのは、彼女に事情を話し、動いてもらうことこそがネックだな。なぜこういった状況になった原因は、彼女の出自にある。しかしだよ。あの子が悪いわけじゃない。原因はあっても責任はないんだ。私は、あの子を救ってあげたいと思っている。彼女のいる環境を含めて、なんとかできないかと考えているのさ。だから彼女には、今我々が抱えている問題に気づいてほしくない。絶対にね。さて、であれば、どうする？君にも何か意見があれば。そういえば、その耳マイク、こんな時にもつけているんだね。律儀というか、真面目というか。いや、いいんだ。議事録代わりに、後で録音データをいただこう。しかし、このマイクの登場で、我が部で制作した音源は、飛躍的にクオリティが向上したな。生身の人間相手に録音しているからかな。臨場感が出て、部員たちの演技、というより振る舞いが、より自然になった。君のおかげだよ。この部に入ってくれて、本当にありがとう。できることなら、私も君と一緒に作品を作りたい。そうだ。そうだよ。作品を作ればいいのさ。 どうしてこんな簡単なことに気づかなかったんだろう。すまない。つい発奮してしまった。気を取り直して。いいかい、私は思いついてしまったんだよ、この部を救う方法を。それはこの学校で働くすべての教師、そして我々に牙を向く保護者父兄たちに向けた作品を作るということさ。何、心配しなくていい。ちょっと私と君がブラック企業もびっくりなデスマーチをすることになるだけだ。一人一人の好み、つまりニーズに合わせたオーダーメイドな ASMR 作品、それを作り教師たちに配る。どんな教師だって生徒が自分のために作ってくれたものを無下にはしないだろう。きっと聞いてくれるさ。それによって ASMR とはどんなものなのか知ってもらう。その上、活動実績としても利用できる。あとは保護者、もう気づいているとは思うが、あの子の両親に対しても作品を送ってみよう。こちらは賭けになるが、それでも私は親心というものを信じてみたい。さて、ここで問題が出てくる。どうやって対象の好みを知るかだ。いいかい？私はよく食べ、よく眠り、そしてよく学ぶ人間なんだ。もう過ちを繰り返したりしない。私は遠慮なく人に頼ろうと思う。まずは、私の妹だ。あの子を動かしてみよう。こと調査能力にかけては、我が校で右に出る者などいないしね。問題は、どうやって動かすか、依頼するかだが、これは卑怯かもしれないがね。国語教師の、あの鹿田先生を利用する。彼女はまだ中等部。鹿田先生とは面識はない。面白い先生がいるという情報は持っているだろうが、調査の途中で彼に行き当たることは必須だ。そして気づくだろう。この人、もしかしてと。うちの妹は幼稚園生の頃からミステリー小説を読み漁っていてね。いわゆるマニアというやつだ。アントシアンと呼ばれた少女もシリーズすべて読破済み。作者であるイマジメシカの大ファンでもある。つまり彼女にはこう言えばいい。この依頼自体が君への報酬だ。調査対象の中に一人面白い人物がいる。それを探し当てろ。とね。そんなことを言われてしまえば、彼女は俄然やる気を出すだろうさ。しかし、妹一人に教師たちの調査を任せるとして、問題はあの子の両親だ。そう簡単には近寄ることはできないだろう。私たちのような一般の人間はね。なんせ相手は大手グループ企業を束ねるトップ中のトップ、いわゆる大富豪だ。年がら年中 SP が張り付いている大物さ。さて、この高いハードルは誰にどう超えさせようか。なんて考えて出てくる名前も結局 は身内の人間なんだがね。そう、我が家の長女、恐ろしく強い私の姉だよ。実は最近面白い事実が発覚してね、我が部の顧問原田先生とうちの姉は昔、いわゆる戦友というやつだったらしい。いやいや驚いたよ。数年間海外の紛争地で医療スタッフとして働いていたという噂はあながち間違いじゃなかったらしい。というかそれ以上の話でね、あまり込み入ったことは君には話せないが、原田先生は多国籍な人員で形成されたとある特殊部隊のメンバーだった、とだけ。いや、初めてその話を姉から聞いたときは耳を疑ったよ。でも要塞の前で肩組んでピースしてる重武装の二人の写真を見たら信じざるを得ないだろ。と、少し話が脱線した。つまりだね、姉と原田先生には豊富な潜入任務経験があるらしい。うん、まあそういうことさ。二人に身辺調査を依頼するんだ。姉は私に甘いし、面白そうという理由だけで引き受けそうだけれど、問題は原田先生か。現役から退いて時間も経っている。平和な日常にも慣れきった頃だろう。私と姉のダブルお願いアタックで何とかするしかないか。結局最後は力押しさ。何でもかんでも理屈で通せるわけでもない。調査について私たちが取れる選択肢はこんなところだ。我が妹と姉、原田先生の仕事が終わったら、いよいよ私と君の仕事になる。いいかい、なるべく他の部員には知られないように二人だけでことを進めるんだ。秘密の共同作業というわけだね。面白くなってきた。さあ、やることも決まったし、早速動こうじゃないか。まだ妹は学校に残っているだろうか。それに原田先生にも軽く話をしておきたい。ついでに姉も呼んでおくか。くれぐれもヘリでは来るなと言っておかないと。何をぼさっとしてるんだ。君も参加するんだよ。 ASMR 部存続のための秘密作戦第1回ブリーフィングにね。